はい、皆さんこんばんは。2018年1月31日、1月最後の聖書学び会、祈祷会の録音になります。来週まで1月号を使いますのでね、リビングライフの1月号は来週まで使いますが、今日も来週もですね、第一コリントですね、コリント人への手紙第1、ちょっと間違ってますね、アウトライン。今日3章の、ですね、ごめんなさい、間違えましたね、3章の1節から、の箇所ですね、3章の1節から何節までになりますかね、15節ですかね、そうですね、ページ数で64ページ、それは合ってますね、1月9日の、箇所でありますが、第一コリントの3章の1節から、3章の1節から15節でありますね、神の協力者、互いの道路者というタイトルをつけましたが、ここを朗読したいと思いますが、いつものようにその前に質問がまた今日も2つありますので、質問を先お読みしてから購読したいと思います。1番目の質問、あなた自身またはあなたの願う人生を建物に例えると何でしょうかってことね。まあ、ちょっと例としてタワーとか高層ビル、倉庫、工場、ビニールハウスってのはちょっと失礼かもしれないけど、何でもいいです。何でもいいです。建物に例えるとしたら自分は何だろう、あるいは自分はこういう建物の人生、こういう建物でありたいなっていうのあったらちょっと考えていただける。二つ目は、あなたが建築家、設計士であり、費用が十分あるとしたら、どんな教会堂を建てますかって。まあこれはもうね、今度教会堂を建てようとしてますから、皆さんの意見も聞いてみたいなと、皆さんの夢の教会堂ってどんな教会堂なのかなと。まあそんな2つありますが、多分2つやる時間はないと思いますが、後ほど考えていただければと思います。それでは、リビングライフ1月号64ページになります。ここから新改訳聖書ですね、これは、購読したいと思いますので、奇数節を司会者読みますので、皆さん偶数節を音読していただければと思います。第一コリント3章1節、さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。2節どうぞ。
私はあなた方に血を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理だ。
あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。4節。
ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにつくと、そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。
アポロとは何でしょう、パウロとは何でしょう。あなた方信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。6節。
私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。
それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。8節。
植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。
私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。10節。
与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。
というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。12節。
もし誰かこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、
各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。14節どうぞ。
もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。
最後15節ご一緒にどうぞ。はい。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。 アーメン。さあ、それではですね、先ほどあった2つの質問ちょっと考えていただきたいと思います。3分だけしか差し上げられませんが、ちょっと考えて、まあ、自由に書いていただければと思います。その後2人ずつになってちょっとこうディスカッションタイムを持ちたいと思っております。はい、録音聞いてくださっている皆様には今読みました第一コリント3章の1節から15節、質問が2つありますね。それをもう一度お読みしたいと思います。クエスチョンの1は、あなた自身またはあなたの願う人生を建物に例えると何でしょうかっていうですね。まあ例として例えばタワーとか高層ビルとか倉庫工場ビニールハウスとか、まあ、建造物であれば何でもよろしいかなと。でそれ なぜかっていうのもちょっと、紹介していただけるといいかなと。2つ目は、あなたが建築家、設計士であったとして費用が十分あるとしたら、あなたはどんな教会堂を建てたいですか。ドリームチャペルですね。それをその2つの質問で、まあ、どちらか1つちょっと、考えていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、それではまたディスカッションの後録音に戻りますので、録音聞いてくださっている方は一度録音ポーズさせていただきますので、皆さんも少し、この2つの質問を考えていただくと今日の学びに通じるところがあるかなと、そう思います。それでは一旦ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。大変楽しい、もう想像力豊かな、もう言いたいこと言ってる方もありますし、素晴らしいディスカッションとなりました。さあ、それでは、今日第一コリントの3章ですね、先ほどお読みしました1節からいきたいと思いますが、まず1節から4節までの間、まあ一つの段落だと思いますが、ここにですね、3種類の人が出てくるんです。あれ、人って2種類だったんじゃないのかな、男と女とかね、大人と子供とか2種類で、まあ、聖書はクリスチャンとノンクリスチャンの2種類かなと思うんですけど、いやそうじゃないんです。聖書3種類の人がいるって言うんですね。じゃあ一体ノンクリスチャンとクリスチャン以外どういうカテゴリーになってる、分け方になってるのっていうと、今日のところを見ていただきたいと思います。まず1番目、御霊に属する人。御霊というのは聖霊様のことですね。すなわちイエスキリスト、救われているということは、イエスキリストを信じて悔い改めたときに目には見えないんですけれど、御霊なる聖霊様は私たちのうちに来られるんですね。ですからクリスチャンであるということは、御霊聖霊がうちにあるということ、これがいいことですね。ですからそこを書きました。御霊を受け、御霊によって歩く、生きている、歩くことによって成長するクリスチャンなんだ。だから順調にね、こう信仰を持って、そして聖書を読んで祈ってね、少しずつでも神様を大切にして生きている人ですね。これはもう見事な立派なクリスチャンですね。そして、もう一つっていうのが、対極になるのが3番ですね。ただの人って、ただの人ってなんか、お金がかかんない人っていうんじゃないですけど、ただの人って3節4節に出てくるんですけど、実はこの1ページ前の2章4節というところに、生まれながらの人という別の言い方で出てくるんです。これ同じですね。これどういうことかっていうと、生まれながら、まだキリストを信じていない人という意味ですね。ですからもちろん御霊を受けていない人という意味で使われていますね。生まれながらの人ということで、ですから罪人のままで生きている人っていう、それはまあノンクリスチャンと言えばいいんですね。でこの1番と3番だけだと思うじゃないですか、普通は。でもそうではなくて、今日のこのテキストを見ますとですね、もう一つ一節に書かれているこの肉に属する人って、お肉って何なんだろうと思うかもしれないですけど、これはですね、霊と反対の言葉が肉って聖書で使ってるんですね。肉的とか霊的っていうのはこう対極なんですね。ですから1番では、2番と1番の人と2番の人、これ両方ともクリスチャンなんですよ。でこの1番の人も2番の人も、御霊に属する人も肉に属する人も天国行くんですよ、ちゃんと。で御霊に属しても肉に属する人も、御霊を受けて救われた人なんですね。罪許された人なんですが、その中に御霊によって歩く、すなわち御霊によって生きている人と、肉っていうのは自分の思い、欲望、願い、考え、それらのものに従って生きている2種類の、すなわちクリスチャンがあると聖書は言ってるんですね。 でもちろんあの今学んでいるようにこの第一項にコリント人への手紙であるコリント教会っていうのはこの2番ですね。最もひどい教会ですね多分。あの絶対牧師としてはここには牧師として行きたくない。ダントツナンバーワンでしょうねこの教会。もうここ行ったら苦労するの分かってますよ牧師がね、ですけど救われてないわけじゃないんですよ。クリスチャンでないわけではないんです。だから神の恵みだと思いません？皆さん人が見るとねもうこそういう人はもうダメ失格ってね思いたい切りたいようなところもありますけど、でも神の目には神様は私たち一人一人を放蕩息子もその失って勝手に出た放蕩してしまったその息子も神は同じように愛しているっていうことをここからも分かるんですが、その肉に属する人のことをね、こういうふうに書いてあるんです。一節ではキリストにある幼子、なんか幼子っていい意味で使われる時もありますけどこれは悪い意味で使っています。もうあの自分勝手でもうあの成長しないっていう意味で使っている幼子ですね。それでもキリストにあるって書いてありますから救いは経験してるんですね。また3節にはただの人の、ただの人っていうのは先ほどの3番ですね、キリストにあるにもかかわらず御霊を受けたにもかかわらず救われたにもかかわらずやがて天国行くにもかかわらずただの人、すなわち生まれながらの人、この世の人のように生きている人のことですね。クリスチャンでない、神を信じてない人のように生きているクリスチャンのことです。この3種類があると聖書は言ってますね。その下にちょっとまとめておきましたが、生まれた子供と同じように、信仰も生まれるっていうのは、まあ、救われるってことですね。洗礼を受けてこう信仰を公開して救われるだけではなくて、その身の丈が成長せず、すなわち信仰が成長せず、いつまでも、父や、離乳食ばかり食していて不気味って書いてあるんですけど、それおかしいですよね。赤ちゃんギャーって生まれてね、全然成長しなかったら1年経っても2年経ってもやっぱりちょっと異常だと思いますよね。おかしいですよね、ちょっと不気味ですよね、ですから不気味にならないでください皆さんね。信仰を持つだけではなく信仰というのは成長する必要があるということなんですね。正しくですから皆さんはこうしてね祈祷会の中に来られて、信仰成長するために努力をしておるのでね何の問題もないと思うんですよ。ですけどいつまでも信仰者として進歩がないって言いますかね、成長がないって、それでは肉の自分の思うまま自分の我自分の欲のまま生きるってそれは多くの痛みを自分にも周りにも生じることになるでありましょうね。そんな風に生きる必要は誰もありませんよということですね。さあ5節から少しまた段落がかかる。アポロですかパウロですかってこの2人ともですねリーダーですね。パウロは使徒でありますでしょ、でそのパウロがですね、このアポロとは何でしょうかパウロとは何でしょうかってそんなことは大切ではないって誰が建てた教会誰が牧師であるかなんてことはそんなことは大切なことではない、重要なことではない。大切なのはという話をここでしているんですね。人ではないということです。そこで、五節のとこ、私たちは誰であっても皆神のしもべって書きましたね、彼はね。しもべとしての、等しい立場と役割を忘れてはならないってこと。自分が誰であるかって自分のアイデンティティでもあるじゃないですか。自分は神に仕えるしもべなんだっていうことですね。あれがね私はねパウロにつくんだとかねアポロにつくんだとかどこの教団だとかってそういうことではありませんよと。私たちは皆一つ皆 イエス様に仕えているんですって、それが大切なんですよって。だからね、皆さん洗礼を受けられた時に、一番最近に受けたね、あの去年の11月ね、久井さんも思い出すと思うんですけど、横浜カルバリチャペルの名前によってなんて言ってないですよね。大川先生の名前によってでもない、武井先生もない、私の牧師の名前でもない、父子聖霊の名によって洗礼を授けって言ってますでしょ。大切なのはそれです。大切なのだから、本当はね、牧師が大切になっちゃいけないんです。私も皆さんと全く同じ、まあ偉そうな顔してますけど、申し訳ないなと思うけど、皆さんと全く等しいしもべであるってことを牧師が忘れると、教会ね、で主の神の教会から少しこう離れてしていくでありましょうね。危険が伴うでしょうね。そういう教会だったんですよね、コリント人の手紙は。私はパウロ先生なんだがいいんだ、私はアポロ先生がいいんだなんて、そういうことではないんだって、何を考えているんだと、パウロはここで言っているわけでありますね。私たちは誰か人につくんではなくて、私たちは皆等しく神につく、すなわち神に属するものだということを教えているわけでありますね。そしてそのパウロがですね、じゃあいろいろな働きあるじゃないかって、教会の中に、その通りです。でもそれぞれはそれぞれの与えられた働きを全うして、ですから同じしもべでも仕事の内容が違うわけですね。すなわち仕事の内容が違うからといって、こっちの人は偉い、こっちの人は偉くないってことはないんだってことを言ってるんですね。みんな同じなんだって、立場は。ただ仕事役割、その一つの体に例えているじゃないですか、教会をね。ある人は手であり、ある人は口であり、ある人は足であるって。で口ばっかりだったら困っちゃいますもんね、教会もね、人間もね。本当に頭ばっかりでも困っちゃうと思いますけどね。ですからそれぞれ違う、皆さんその一つの体の部分があるけど、でもそれは一つの体であるって聖書は言っているように、私たちもしもべとして、仕事は与えられた仕事は違うかもしれない。神様一人一人にいろいろな賜物をご存じで、違ういろいろな働きを与えたけど、でもその神様があなたに与えてくださった働きっていうのは、あなたにしかできない働きであって、一つの体のために。ですから私たちは皆その体の一部のどこであっても、どんな働きであっても、私たちは委ねられたものをそれぞれ忠実にしていればいい。だから私である牧師は、牧師である私はね、皆さんの上に立ってなんか監督してるって、そうではなくて、与えられた説教をする、皆さんをね、まあ、訪問したりお祈りしたり、困った時に相談したりって、そういう働きを与えられてやっているだけであって、皆さんと私っていうのは何の変わりもないわけであって、神様の目から見たら等しいしもべに変わらないんですよって。だからパウロにつくとかアポロにつくとか、そういうことではなりませんということを言ってるんですね。6節から7節、ここの言葉いいでしょ。私が植えてアポロが水を注ぎました。ほら、同じ牧師でも違うじゃないですか。なんか植えてっていうと、なんか種を植えてみたいなね、なんかこう農夫みたいな感じがしますけど、でもパウロが植えてアポロが水を注いだってんです。皆さんね、ということはパウロが植えなかったら、いくらアポロが水注いでも意味ないと思いません？種のないところにいくら水注いだって芽は出てきないですよ。ね、パウロがいくら素晴らしい種をまいたとしても、その後アポロが水を根気よく注いでいなければ芽は出てこないじゃないですか。それだけじゃないでしょ、耕したり守ったり雑草を抜いたり、そういう人もいるでしょう。そのようにして、私たちそれぞれに与えられたこの命である教会、成長していくために与えられた働きがあるんだって。ですからもしパウロはパウロの働きを人と比べる必要はないんです、ね、スミレはスミレのように、スズメはスズメのように。スズメがね、なんだ、もっと立派な鳥なり、タカだとかワシだとか、働きをできるようになったとしても幸せにはならないですよ。与えられたスズメとしての働きを待ってほしい。スミレはスミレとして咲かなければ、バラになりたいってなったとしても幸せにはならないですよ、スミレは。そのように神様は私たちをそれぞれに 与えてくださった。だから教会の中で、あ、自分の与えられた働きって何かなって、それを見つけるっていうのは大切なことなんです、ね、何か必ずあるんです皆さんね。ですからぜひ探してですね、自分に与えられている働きって何だろうって、小さなことでいいんです。いや、その小さなことが大切なんですよ。最も小さな部分が大切、最も大切だって言っているぐらいですから、聖書でね。何かしら私にできることがないかなと。何かね、大きなね、奉仕をするとかってそういうのではなくて、例えばね、挨拶を笑顔でするなんていうのは、こんな素晴らしい奉仕じゃないですか。ね、誰かに声をかけてあげる、優しくしてあげるって、そんなことでもいいですし、何かしらね、ぜひ祈ってね、あの神様が私に与えてくださっているそのしもべとしての働きは何かっていうのを見出していただければ素晴らしいなと、そう思うんでありますね。成長、しかし成長させたのは神です。だから私が水を注いだんだとか、私が種をまいたんだって、自分はできないですよってことですね。神が育ててくださったのだということですね。すなわち私たち星ってこう 目に見えるところあるじゃないですか、ね、で特にまあ牧師とか賛美とかいろんなこう皆さんの前に立つとこう 目に見える星ですけども、でも大切なのは見えないお方だってことを言ってるんですよ。大切なのは、この後土台の話をするんですが、大切なのは見える部分ではなくて見えない部分だっていうことですね。そこを書きましたね。目に見えるパウロやアポロという人や人の働きではなく、その背後にある見えない神お一人なんだ、大切なのはということです。御言葉を語り、またそれはね、福音を伝えるのは私たちであっても、人を救い、変え、新しくし、生かし、成長させてくださるのは神お一人以外にありませんよということを言ってるんですね。ですから私たちはいつも教会でも個人でも神様を第一にしなければいけないということでありますね。さあ後半いきましょうか。8節から、9節ですね。まあ、ここもまだ、植えるもの、水を注ぐもの、すなわち働きは違っても、その誰に仕えているかっていうのは、それは一つであるっていうことですね。そしてそこにはこのここ書きます。それぞれの神に委ねた自分の働きあるが、私たちは一人の道路者、神、ね、神に仕える、あと協力者って書いてますね。神の一人の協力者であり、互いの道路者だっていうことです。です私たちは、この個人プレーをしてるんではなくてですね、チームワークですね。そして神に仕える一人の人であって、互いは道路者、そして共に神に仕える協力者なんで、で神の協力者ってすごいと思いませんか？神様っていうお方は、だって自分一人で何でもできるお方ですよ。そうでしょ？にもかかわらず、このような私たちを道路者として一緒に働くことをお望みになられたんですよ。なぜかというと、そこに喜びがあるからなんですよ。共に、神と共に働く人生にはですね、もう、この世にはない喜びが、あふれる。で、その喜びを神様は、神ご自身ではなくて私たちにも経験してほしい、この同じ喜びに預かってほしいと、そう願っておられるわけで、ありますね。だから今ルカ15章をねずっと学んでまいりましたけども、私と共に喜んでくれってね、見つかったって言って、もう私と一緒に宴会開こうって、この喜びを一緒に喜ぼうって、それが父の気持ちであって、それを私たちにも共有してほしいと、そう願っておられるですね。素晴らしいことですね。さあ、そしてその後にこの9節では、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですって。畑というのはね、水をまいた植えたっていう話が出てきましたね。ここから今度は建物という話になりますね。先ほど質問でもね、建物のことをお聞きして、いたしましたが、そこに書きました。しかしながら、 それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報いを受けるっていうふうに書いてあるんですね。すなわち私たちに委ねられたものがあって、それを私たちが神様を第一として霊に従って歩むか、肉によって自分の思いによって歩むかっていうのは、それは私たちのチョイスだってことなんです。で、時にはですね、なんか自分の欲に従ってこの世の法則に従ってきた方が得じゃないかって思うかもしれませんけども、そうではないってことを言ってるんですね。ここからあとはね、私たちにはこの人生を終わった後がありますよってこと。そして聖書はですね、報酬があるって書いてあるんですよ。ねえ、あまりね、報酬のために何かをするっていうのはピンとこないかもしれませんが、私たちがどのようにこの地上で生きたかということは、生産される時が来るっていうことなんですね。このあと、その日、その時、その日っていうのは聖書の中で繰り返し使われるんですが、それは私たちが人生終わって天に帰ったその日のことです。あるいは週末、先ほどの週末ってやる、週末が来てですね、この世が終わる時ですね。そこで生産されるっていうことをですね、私たちがどのように生きたかっていうこと。そしてクリスチャンである私たちはですね、間違って生きちゃった時に裁きを受けるわけじゃないです、この報酬っていうのは。ただ褒美が少ないでしょっていうことなんですね。だから聖書の中で言うし、天に宝を積みなさいっていう言葉ありますでしょ。私たちが何か罰を受けるわけではないです、天国行ったら。そういうところではないです、天国では。でもですね、天国へ行ったらですね、素晴らしい報酬をがあるっていうことは聖書のことで繰り返し繰り返し強調してるんですね。ですから私たちも地上の貯金通帳じゃなくてですね、天の貯金通帳に、まあ定期預金だかなんだか分かりませんけども、蓄える人生をね、歩んで楽しみにしていただければ。皆さんあるでしょ、皆さんも貯金通帳を見るの楽しいっていう人と楽しくないっていう人がいるでしょ、ね、楽しくないっていう人はなんで楽しくないか分かるでしょ。皆さん貯金通帳を見るの全然入ってないからですよ。でもたくさん入ってる人はちょっとこう見たくなっちゃったりもするんじゃないですかね。それと似てるところありますね、天国貯金もね。このたくさん入ってるとですね、楽しさが増していきますですね。ですからたくさん蓄えていただければなと思います。ただこの世の貯金通帳がゼロでね、あればいいなんてそんなことではないし、両方ともいっぱい入っていればいいなと思いますね。でも私たちにとって大切なのは、大切にしなければいけないのはこの世の貯金通帳ではなくて天国の貯金通帳ですよって。なぜならばこの世の貯金通帳はこの世でしか使えないんですけど、天国に委ねたその貯金通帳というのは、持っている貯金通帳というのは私たちが永遠に使える貯金だっていうことですね。そんなことも覚えていただければなと、思いますですね。ですから自分自身の報酬を受けるんですって、これは自分自身ですよね。報酬が受けるということが書かれています。14節にもその報いを受ける、13節には各人の働きの進化を試すって書いてあるんですね。ですから一人一人に特権というものには、責任も伴うんですね。レスポンシビリティも。ですから私たちは多く委ねられたものは多く求められるっていう見言葉もありますように、私たちはもうすでに多く与えられたものだと、そう思いますね。豊かに与えるものとね、感謝してくださるようにと、そう願うものでありますね。ですから、この人生も、そして次の人生も豊かであるように、そう牧師である私は祈っておりますね。両方とも豊かな人生を歩めるようにと、そう思います。さあ、最後10節からね、15節の間、これは建物、そして土台ですね。土台というのは皆さん、お分かりのようにですね、建物を建てるときに、最後ではなくて最初に据えるものです。そうですよね。そしてここで、この11節で、その土台とはイエス・キリストですって書いてあります。でこの建物というのは何のことを言ってるかっていうと、私たちの人生のことを言っています。私たちの人生に土台があるっていうことなんです。そしてしかもこの土台はこの受け身形で書かれてるんですね。11節を見てください。すでに据えられているって、これね、受け身なんですよ。だから実は私の人生っていうのは 土台を自分で作って持ってきておいたんではないんです。誰かが私のうちに土台を置いてくれたんです。据えてくれたんです。その土台というのがイエス・キリストで、それを置いてくださった方が神であるということですね。しかも11節にこの御言葉はいい御言葉だと思いませんか。誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないって書いてあります。私たちには、私たち神がイエス・キリストという土台を置いてくださった。それ以外の土台を持つことはできないって書いてあるんですね。この土台であるイエス・キリストの上にあなたの人生を築きなさいということなんです。ですから洗礼を受けられる方には、洗礼というのはスタートですって必ず言うんですね。それはなぜかっていうと、土台なくして家を建てることはできないんですよ。建てたとしても崩れますよ、しっかりとした土台の上になければ。そうですよね。ピサの斜塔だってそうじゃないですか。土台、いい加減な土台しちゃったので、もう傾き続けてるわけでしょ。であれを元へ戻すために、いまだにとんでもないお金がかかってる。まあ観光地になってるからいいですけどね。あれほっといたらもうどんどんどんどん倒れてしまうって、もうどれほどのコンクリート注入したりですね、引っ張ったり、いろんなですね方法で、もう垂れてるのの、もう何十倍もお金がかかっちゃってるって。でいまだに入場制限があるんだよね。登った方あります？ピサの斜塔、斜塔ね。私あるようなこと言ってますけど、ないんですよね。読みましたら二十何人だったかな、人数制限があるんですね。なんでだと思います？一気にみんなやっぱり傾いてる方に行きたいじゃないですか。下を覗いてみんな行ったらそのまま落っこっちゃうからですね。そんな話も、書いてありましたけども、私たちもピサの斜塔じゃしょうがないですね。しっかりとした土台の上に、イエス・キリストというこの一つの土台の上に、建物を、建てなければなりませんよということを聖書は語っているんですね。さあ、何の上に何を建てるかっていうのはね、大切なことでしょ、ね、家を建てるんだってね、私の人生を、こういう人生を建てるんだって。でじゃあどこに建てるのかってね、それはイエス・キリストの上に建てるんだっていうこと、それが私たちの人生でありますよね。それともう一つ大切なことが書かれているんですね。そこに賢い建築家ということが書いてありますね。ですから先ほど皆さん、建築家としたらどんな建物を建てますかという質問をしたわけですが、ということは皆さんお分かりでしょうか。建築家にも賢い建築家と、賢くない愚かな建築家があるっていうことなんですね。で私たちは人生の、自分の人生の建築家として、賢い建築家にならなければいけませんよということを言ってるんです。で賢い建築家になるための条件3つ、それが先ほどから言っています、どんな土台の上に建てるか、どこに建てるか、これは最も大切でしょうね、きっと。どんな立派な家建てても、洪水やね、砂の上に建てちゃったら、それは元も子もないですよね。どんな土台の上にどこに建てるか、そして何を使って、何、どんな素材で建てるか。材料って大切でしょ、やっぱり。その建てる時のね、どんな材料でしっかり建てられる重量をね、こう支えられるかどうかっていうのは、まあいろいろ建築家は計算するわけでしょ。何で建てるか。でここ何て書いてあります？12節。この土台の上に、まず土台がね、あって、それが大事。その次に、何で建てるかって、金、銀、宝石、木、草、藁。藁ってね、3匹の子豚じゃないですけど。藁で建てたら、ちょっとダメですよね。火にも弱いし、風にも弱いし。ですから、何を持って、この家を、この土台の上に建てるかっていうことは重要ですよってことを言ってるんです。で時間がなくなってきちゃったので、先結論から言いますと、ここにあるね、まあ金とか宝石銀で建てられたらいいですよね。こりゃこの動かないイエス・キリストという土台の上にね、いやーそれはいいですよね。藁や木や草よりもいいですよね。 宝石っていうのもいいですね、輝いていいですよけどね、何で建てるかっていうのも大切ですよってことなんですね。でそのこの金とか銀とか宝石っていうものが、これが私たちの信仰だってね、霊に御霊に神に御言葉に従って生きるという生き方が素材なんです、これ家の。ですからイエス様を信じて救われてもいろんな家を建てることができちゃうわけですよ。まあ藁なんか建てるのは簡単かもしれない、草なんかでかけるのは簡単にできて、そこでも住めることはできるよって言うかもしれないですけど、しかし風が吹いてきた時に、人生の試練があって台風が来た時に耐えられますかって。それでもちろん土台を失うことはないですけど、私たちせっかく苦労して建てたものを失いますよって。じゃあ私たちは何をもって建てるのか、御言葉、そして御霊、これは神の御心に従うってことですよね。聖霊様に従うって、聖霊様に好まれるような、愛されるような生き方をするってことです。自分の好む生き方ではなくて、神の聖霊様の好まれる生き方をするって、これが素材なんです。そして神への信頼です。御言葉、御霊、そして神への信頼、またあの名を信仰と言いますね。このようなもので建てなさい。なぜならばやがてその日が来るって、この日という言葉が何回か出てきますけど、火で焼かれない失われない素材で建てなさいって、それは今言った三つであるっていうことですね。御言葉、御霊、そして信仰によって我が人生の家を建てるならば、このような素材であなたは失われることができない。そしてね、それはこの十節の中にどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければいけないって、すなわち私たちのチョイスでもあるけど、この土台の上にみんな土台あるんですよ。どのような家をどのような素材でどのように建てるかというのは、私はどのようにっていうのは How じゃないですか、何を建てるかは What じゃないですかね。でどこに建てるかは Where ですよね。で Where と What だけじゃなくて、How、 どのように建てるか、どのように信仰者として生きるかというのはあなたの責任ですってね。それぞれがどのように建てるか注意しなさいって。ですから愚かであってはなりませんよと。やがて終末がやってきて、やがて私たちは死を迎えるときに、そのときに全部焼かれてなくなってしまうような、失うような家を建ててはなりませんよということを聖書は繰り返し語っているんですね。結論のところを読んで終わりにしたいと思いますが、それぞれの人生という建物も、あるいは教会という建物も、土台を据え、その上に建物を建ててくださる方は神お一人であるが、神に仕える神のしもべである私たちはその建設における神の協力者であり、私たちは互いに一つ道路者である。だから建物の見えるところに心を奪われることなく、この世のことばかりに心をとらわれることなく、死や裁きにも世の終わりにも耐えられる御言葉と聖霊と信仰によって、賢い天の一級建築家としてって書いてあるんですね。建築しましたよ。あの一級二級ってあるらしいよね、うん、もうね、賢い建築家として私の人生という建物、この私たちの属する神の教会も立て上げようではありませんかと、ね、お祈りしましょう。神様、今日も私ではない、パロでもない、アポロでもない、人でもない、この人生に土台を据えてくださった方があり、今私たちがその土台の上に何を持ってどのように立てるかは、神様が私たちの楽しみとして与えてくださった特権でもあります。どうか私たちも賢い建築家として、また神よ、あなたを何よりも誰よりも愛する者として、 あなたの十字架の愛によって私の目にはあなたは高価で尊いと命まで捨ててくださったお方の目の前にどのように生きるか、今日もう一度あなたの前に深く思い考え願い祈ることができますように。願くは私たちの生涯をどうかこの地に置きましても、そして天に置いても素晴らしい祝福された生涯でありますように。しかしながらどちらかを取らなければならないとすれば、主よ私たちはあなたを天を取るものでありますように、そんな信仰を持って私たちを祝福してください。尊き主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。